じゃあ始めましょう、
はい、
ハレルヤ。イエス様、感謝します。この時間をどうぞ主を祝福してください。あなたの恵みと力を本当に感謝します。私たちが自分の力に頼らなくてもいいことを感謝します。そして、あなたが決して私たちを離れず捨てず見守ってくださることを心から感謝します。弱った者に力を与え、勢いのない者に強さを増し加える。主よ、どうぞ、あなたの約束を我らに果たしてください。あなたの技は肉の力ではなし得ません。私たちは祈ります。それゆえ祈ります。主よ、どうぞ、私たちを通して、あなたの恵みが働きますように。恵みの技がなされますように。アーメン。それによって、皆に栄光が帰されますように。恵み深き神が称えられますように。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。私たちが生きていくというのは、本当にたくさん障害、試練で満ちていますね。イエス様も、あなた方はこの世では試練があると言われました。でも支援ばかりではなくて、神は逃れる道も備えてくださっているというのは素晴らしいですね。そしてそれが神の約束であるということが素晴らしいと思います。黙示録にこれを読み、そしてそこに書かれていることを守る者は幸いであるとありますけれども、黙示録を読んでもなんかたくさん恐ろしい獣が出てきますけど、これは獣の運命が書かれてますよね。この世の支配というのが獣で表現されてますが、そして残虐な獣、恐ろしい獣の表現ですよね。それが容赦なく弱い獲物を踏みつける、そうした獣に例えられてますけれども、その獣の運命は定まっているっていうことはすごいじゃないですか。それはいつまでも続くものではない。また同時に苦しんで迫害されているもの、耐え忍んでいるものに対する神の輝かしい将来、約束が書かれています。素晴らしいですね。神の御心は必ず成し遂げられる。これを信じている者にとって今の状況が一時的に下降線のように見えても、神に信頼して、そして神の御業、神の御心は成し遂げられる、そう信じているものっていうのは幸いですね。ちょうどイエス・キリストの母親となったマリアが御使いから蜜月を受けたときに、主の語られたことが成就すると信じているものは、なんと幸いなものでしょうって言われました。私たち、神様の語っていることが、あ、それはなるんだ。本当に主に信頼していていいんだ。目に見えるものは逆向き、そして自分の体も疲れて、そしてやる気がない、力が抜けているように思えても、神様はそれを成し遂げてくださる。そう信じているものっていうのは本当に幸いですよね。今日そのことを考えていたときに、ネヘミヤ書のことを思いました。ネヘミヤはエルサレムの城壁を建てるために使わされました。それは神の予言にあったことです。前々の予言者たちから一旦補修となるけれども、他の国に引き連れられていくけれども、あなた方はまた戻ってきてこれを立て直すという予言があったんですが、でその予言通りクロス王が立てられて、そしてこのクロス王というのも名前もまで予言されていたわけですよね。その下で帰ってきて、そして立て直すんだけれども、果たしてなんか予言が語られた予言はどうなったんだろうと思われるような、いろんなことが起こるわけです。じゃあ予言の成就を私たちはそこに生きてるんだと、 現実はいろいろな反対に出会うわけです。悪魔も御言葉の成就がなされないように戦うんですよね。本当にこれは愚かなことで、悪魔がいくら戦ったからといって神の御心は成就されるんですけれども、最後の最後まで反抗をするわけですよね。例えばネヘミヤ書の2章とか見ると、2章の後半にね、サンバラテとかトビア、そしてガシムという人が19節に書いてます。そして彼らは我々をあざきり、我々を侮っていた。あなた方は何をするのか、王に反逆しようとするのかというわけです。これは王の許可を受けてやってるんだけれど、あんたちは王に背いてそういうことをしている、そしてそのニュースを王に伝えたりするわけです。そしてこういう中で彼らは工事を何度も中断しなくちゃいけなくなるわけです。でも神の御心はやっぱり成し遂げられます。成就するわけです。そしてついに完成に至るっていう、私たちにとっても神様が語られていることっていうのが、本当に神様は祈りを聞かれるんだろうか、祈りを聞いてくださるって言ってるんだけど、本当に聞かれているのか。神は遠くにおられるように感じる。神は私たちから決して離れず捨てないっても言ってるんだけれど、なんでこうなんだろう、ね、でも悪魔が私たちをがっかりさせて、神は私たちの声を聞かれないように思わせるために、あらゆる手立てを尽くすかもしれないけれど、神の御心、神の御言葉は必ず成就します。今の世界の情勢を見ていても、ちょっと話がどんどん飛んじゃいますけれども、私たちのこの力とか、私たちが一体何できるんだと思えるような大変な状態に見えてもですね、神様の御心は成就します。そしてそれは人間によらない。ダニエル書の2章ちょっと開いてみたいと思います。ダニエル書の2章にはネブカデネザの王が夢を見るわけですよね。これは彼の帝国を頭として、その後に続くメディア、ペルシア、ギリシャ帝国、ローマ帝国とかね、ずっとそれが人の像で表されるんですけれども、最後にその像は打ち砕かれるわけです。で、ダニエル書の2章の44節。それらの王たちのように、天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その王権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。一つの石が人手によらず、山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金と打ち砕いたのをあなたが見られたのはこのことです。大いなる神がこの後に起こるべきことを王に知らされたのです。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。というわけですね。ですからこれは、人のために神様が用意しておられる永遠の御国が人でによらず、人手によらないというのは何によるかというのは神ですね。神によって打ち立てられる国が来るんだ。そしてその国は、この人が作り上げた帝国を打ち砕いて、それを終わりにするということですよね。そういうのが、ダニエルの予言にあるわけです。そして、悪魔がいくらそれに対抗して戦おうとしても、それは成し遂げられるということです。悪魔はことごとく神の予言に対して立ちふさがろうとします。黙示録の12章もちょっと見てみたいと思います。黙示録12章の4節。これは主イエス・キリストについての予言です。その王は天の星の3分の1を吐き寄せ、それらを地に投げ落とした。竜はこれサタンですね。子を産もうとしている女の前に立ち、生まれたらその子を食い尽くそうと構えていた。これ、ヘロデ王が、これ、ヘロデ王を使ってですね、竜、サタンが生まれた幼子たちを殺そうとしたんですよね。 幼子を殺そうとしました。つまりイエス様を殺そうとしたんです。5節、女は男の子を産んだが、彼は鉄の杖を持って全ての国民を治めるべきものである。この子は神の身元に、その御座のところに引き上げられたって言いますね。ですから、悪魔はイエス・キリストを生まれたらもう殺そうとしていました。ちょうどヘロデ王がその幼子を殺そうとしていたのと同じですね。これはそういうふうにして成就したわけです。悪魔はメシアが現れて人類の救済のために神様の御業を救い主が行うのを阻止しようとしてたわけです。しかし、それはできませんでした。はじめはヘロデを使って、あとはパリサイ人や立法学者たちが、いつもイエス・キリストを殺そうと伺っていたけれども、イエスの時ではなかったので彼らを殺すことができなかった。悪魔が立てたそれらの人たち、悪魔の駒として使おうとしていた人たちの策略は無に帰したわけです。で、イエス様が十字架にかかって亡くなられたのは、それはイエス様ご自身の意志であって、悪魔が勝利したわけではないです。悪魔が勝ったように見えたけれども、ご自身の意志を持って悪魔の策略を利用したんです。それはご自身が人類の贖いのために、自分を生贄として捧げるためにそうしたわけですよね。ですから、神様の約束、神様のご意志っていうのは、そういうふうにして成就していくわけです。素晴らしいですね。私たち一人一人のための神のご計画っていうのがあると思うんですよね。そして、私たちの置かれている状況の中で、自分は、の力が十分にない、ね、そう感じる時もあると思います。私もよくそう感じるんですけれども、その時に神様に任せよう。なされなければならないのは神の御心なんで、神の御心は成し遂げられる。私の思った通りにではないんだけれど、でも、しなければならないことがそれほど大切なら、そして私もできたら神の力によって用いていただきたいんだけれど、自分の力が足りないと思うとき、人は委ねるしかないですよね。主は成し遂げてください。主はそれを成し遂げられる。神は御心を達成されるわけです。人手によらずに最終的に神はそれを打ち立てるわけです。ですから、私たちが自分の力が足りないからと言って、ね、残念がある必要はないですね。やるべきことをやって、主がしなさいと言って、示されたことをやったなら、やってるなら、ただ、主にすべてをお任せして、御心が成し遂げられますように。そうしていると、横になっている時でも、神の御心は成し遂げられる。良きにしてくださる。これは本当に私たちに平安を与えてくださると思います。私たちは明日のこともわからないものですから、そんなにくよくよしてもしょうがないですよね。むしろ、私は信頼する心を持っているか、神様がここにおられるんだ。すべてのことを知っておられる神が、私を世話してくださり、そして、重荷を負うて苦労しているなら、私のところに来なさい。あなたを休ませてあげようって言ってくださっている主の声を大切にしたらいいと思うんですよね。そういうことを今、私も、たった今も体験してるんですけれども、本当に感謝です。主の恵みは弱いところに完全に現れる。ね、で、そういうのをまじまじとこう見させていただけるっていうのは、本当に、ね、兄弟姉妹がお祈りしていてくださっていることも本当に大きな要素ですね。やはり主の御心を成し遂げてほしいって思うんで、本当に皆さんに祈っていただいている。そうすると、なんとかなる。主は何とかしてくださるとわかります。弱いところに主の恵みは十分現れるってありますが、本当に恵みをすごく感じます。皆さんの祈りを感じるし、そしてこうした私たちが徹底的に 弱くこれでこの状態で何ができるのって思わせられるような状況の中で、神様は一人一人に働かれて、神様は一人一人の人生に、家族全体に、また家族一人一人に、そして私に主の望まれる御業をしてくださっているんだっていうのがすごくわかります。私はもし神だったっていうかね、そういう歌がありましたけれども、良かれと思うことを計画していたら、こんな計画は自分は立てませんよね。計画として、そういうことは全然予定はしないし、計画もしないです。でも、神が全部知っておられて、何が私たちにとって必要かをご存知なんで、ね、それを神様に任せて、導いていただいているわけですから、引き続き、信頼して、いきたいと思っています。主から目を離しやすい。これは人間の本質ですね。まだ私たちは、この肉の目で物を見て、肉の耳で、聞いて、ニュースを聞いて、そして、あ、こういうことが起こってるってね。それに影響されるんです。肉の目と肉の耳は私たちはまだ必要ですよね。必要なんですけれど、それだけに影響されていたら、とんでもないことになるということですよね。いろいろな災い、試練のように思えることの中に、神様はすべてよくご存知で、それを使って私たちをさらに主の近くに保ってくださっている。で、そこでただ肉の技ではなくて、霊が働いてくださっている。そして、私たちを必死に主に呼び目させてくださって、必死な状態でさえあれば、主がそれに応えられないことないですよね。呼びかける子供の声を聞かないことはないです。そして主は私たちの目に見て良しと思うこと以上の素晴らしいご計画を祈りに応えて、私たちの思いをはるかに超えた素晴らしいことをなそうとしておられると思います。主を感謝します。お祈りしたいと思います。主よ、どうぞ、私たち一人一人とあなたが共にいてください。そして、決して離れず捨てないあなたの恵みが一人一人と共にありますように。主よ、どうぞ、あなたの御声を親しく聞くことができますように。そして、私たちが何が起こっているかわからない時でも、あなたに信頼するのを助けてください。また、一人一人に、魂の平安を与えてください。休息を与えてください。あなたにあって休むことができますように。それによってあなたに働いていただくことができますように。穏やかにして信頼しているならあなたは力を得る。主を感謝します。あなたのもろもろの約束ありがとうございます。感謝します。あなたこそ信頼に値する神。本当に頼りになる神です。主よ、あなたは素晴らしいです。ありがとうございます。エーメン。イエス・キリストの御名でお祈りします。